13章のこの17節で、さてファラオがこの民を去らせた時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった、王の道には導かれなかった。11日間で生きるはずのそのところは神様は選ばれなかったということなんです。まあ、急がば回れということわざが日本でもよく使われますが、私たちの人生においては近道を選んでしまって痛い目に遭うということがよくあるんですね。で、神様はイスラエルの人たちの心の中をご存知だったので、戦いを見たらこんなのは嫌だ、エジプトに戻った方がいい、奴隷に戻った方がいいという反応を示すということをご存知だったので、その道は避けて、そして荒野の道に導かれました。近道か荒野の道か、私たちの選択、私たちの自由意志によって困難なところを避けて楽な方を選ぶか、まあ、それは人それぞれなんですね。信仰者もそれぞれなんです。みんなが同じ判断をする、選択をするということはありえないんです。でも神様の御言葉が絶対なので、御言葉に示されたらそこを進むべきです。イスラエルの人たちは神様が、まあ、先週学びましたようにエジプトに下した唐の災い、唐の奇跡によってエジプトから解放されましたが、その時は彼らは感謝と喜びに、まあ、今日子どもたちがここで、賛美主ハレルヤと、歌と踊りで神様を礼拝していましたけれども、彼らもそうだったんです。ようやく奴隷の首輝きから解放された、あの不自由な、そしてエジプトの兵隊から役人から散々痛みつけられてきた、その苦渋の生活からようやく解放された、神様感謝しますと賛美をしたはずなんです。ところがこの14章、隣の14章の下の段を見ると5節を見ていただくと、民が去ったことがエジプトの王に告げられると、ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのか、イスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは。そしてエジプトのファラオは戦車に乗り、兵隊たちも戦車に乗って猛スピードであのシナイ半島を3日間でイスラエルの人たちは歩いていったわけですが、炎天下ですよ。しかし戦車はあっという間にイスラエルの人たちに追いつくわけです。追いついてしまったわけです。その姿が見えたときにイスラエルの人たちはこの14章の11節を見ると、まあ、10節の後半からですね、イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。人間の心とはこういうものだということを聖書はあからさまに書いているわけです。私たちの心もそれと同じだと突きつけられる思いがいたします。調子のいい時はまあハレルヤと言えるんですけども、こういう状況に追い詰められた時に一体神様は何ということをしてくれたんだと、人間の心は敵対心がありますから、神様を呪う心も性質もあるので、これを気をつけないとクリスチャンも陥ってしまう罠になるんですね。イスラエルの生き様は私たちのクリスチャンの生き様とオーバーラップすることがよくあるんです。ですから他山の石として、反面教師として聖書を読み続けて学んでいかないと、私たちはこのようなことを繰り返してしまうことがあるわけです。イエス様もそのようなことを指摘されました。次の御言葉を出していただくと、 ルカの福音書の9章にこう書いてあります。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。後ろを振り向きたいと思ったことが何度あったことでしょう。今までの信仰生活の中でイエス様を信じて救われた、罪許された、神のことされた、そういった恵みに満たされて喜んでいた時もあったかと思えば、思わぬ出来事に遭遇して仕事やまた家族のこと、いろんなことで壁にぶつかった時に、私たちは後ろを振り向きたくなる。こんなんだったら信仰なんか持たない方が良かったと思って、そのまま振り返って後ろに戻る人たちもいないわけではないということですね。荒野の道というのは楽な道ではありません。厳しい道です。しかし忍耐と信仰を養うには最適な場所です。苦しみにあったことは、苦しみにあったことは私にとって幸いでした。それによって私はあなたの道を、あなたの掟を学びましたと告白している詩人が詩編の中に出てきますね。私たちもそういうことが言えるように、言えたら幸いだと思います。苦しみにあったことは、あの時は本当につらかったけど神様が守ってくださった、私の忍耐はたかが知れているけれども神様の憐れみと恵みが上回って私を支えてくれたという、その感謝があるならば、私たちはそれを元にして次のステップへと進むことができるわけです。今厳しいところを通っている人がいるかもしれません。困難な状況にどうしたらいいかわからないと苦しんでいる方がいるかもしれません。どうぞ聖書のこの神を見上げて歩んでください。必ず出口が見えます。そして希望の光が照らさしてきます。そのようにしてここにいらっしゃる皆さんはここまで歩んでこられた方々だと思います。神様は信仰者を荒野で訓練し養い、そして信仰者として整えてくださるお方です。第2は、13章の19節に書いてある不思議なことですが、モーセはヨセフの遺骸を携えていた。遺骸というのは意外に思うかもしれませんがエジプトでは遺体を、遺骸を焼かないんですね。ミイラにするわけです。でこれはもうどなたでもご存知だと思います。死んだ人の体をさまざまな方法で、ミイラにして、それを長く保存する。まあツタンカーメンのその黄金のマスクっていうのは有名ですけども、エジプトではファラオは神様だったので永遠の命を持っているという前提で、まあそのようにしてミイラに保存するということが行われていたので、ヨセフもミイラにされて長期間400年間イスラエルの人たちの手で守られていたわけです。しかしヨセフは生前遺言を残して、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからであると書いています。400年前はわずか70人で始まった少数民族イスラエルのリーダーに過ぎなかったヨセフでしたが、神様はこのヨセフを抜擢されて、ファラオに次ぐエジプトの第二の権力者にされたんですね。そしてエジプトを 豊かなこの生産が、小麦の生産が非常に豊かに行われた後、7年間の豊作の後、7年間の飢饉が訪れた。その時に世界中から穀物を買いに人々が集まってきたんです。ローマ帝国時代もローマ帝国の人々の胃袋を満たしたのはエジプトで産出された小麦です。そのようにしてヨセフの手腕というものはエジプトで大いに発揮されて、全ての人から尊敬を受けたわけですが、そのヨセフの生き様をモーセはこの時点で振り返ったと思うんですね。ヨセフがそれほどに神様に用いられた秘訣は何だったのか。それは異国の地で他に頼る者がいない中で神だけを頼り、主が共におられるという信仰に生きたヨセフをモーセはその時に再発見したのではないかと思います。次の御言葉を出していただくと、創世記39章にそのことが記されています。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。主が共におられた。これがヨセフの生涯が祝福されて、自分の民族であるイスラエルをエジプトから守った秘訣であったわけです。一人の信仰の従順がこのような恵みを民族全体にもたらしたわけですね。ヨセフの生涯には罪を犯したという記述がなく、イエス・キリストの雛形とも呼ばれています。モーセは改めてこのヨセフの信仰を振り返って自らのうちに言い聞かせたとも考えられます。ヨセフのように主に信頼し、そして主がいつも共にいてくださることを信頼して、これから進んでいこうと思ったに違いありません。モーセはヨセフの意外ミイラだけではなくて、ヨセフの信仰の遺産を受け取ったということができます。遺産のことを英語ではレガシーと、スバルの車の名前にもありますけれども、その意味は先人が残した精神的物質的遺産という意味があります。ヨセフが残したレガシーはモーセに受け継がれ、そして民族に受け継がれていきました。私たちの信仰も、自分の信仰は大したことはないと思っている人が多いかもしれませんが、そんなことはないんです。神様の目には尊い信仰なんです。そしてその人が生涯神様に頼って、弱くても、そして、欠点があったとしても、このようなものを憐れんでくださる神様感謝しますと、一つ一つのことを数えながら歩んでいくときに、神様はその人の信仰を祝福して、自分でも気づかないところで私たちを用いてくださる、そのような方だと教えられます。皆さんの信仰生活の中にも、神様がヨセフが言ったように、神は必ずあなた方を顧みてくださるという言葉に似た経験があるのではないでしょうか。あの時神様は私を憐れんでくださった、これも顧みです。だからこそ弱くても足りなくても人生をここまで歩んでくることができたお互いではないでしょうか。そこに感謝が生まれ、新たな信仰が養われていくといえます。第3に、 私たちは雲の柱、火の柱に導かれて歩むことができます。4000年前も現代もこの雲の柱、火の柱は変わることなく信仰者の歩みを照らし導いています。実際イスラエル民族はエジプトを脱出した後40年間荒野をぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる堂々巡りのような歩みをしていくわけです。これも本当にあんなに神様から助けられて守られていたのに、イスラエル民族はなぜこんなにも神様に逆らうんだろう、モーセに逆らったんだろう、あわよくばモーセを殺そうとして詰め寄ったことも何度かありました。確かにアラノは食べ物がない、水がない、そういう場所でしたから、不平不満が出るのもわからないではありません。モーセには神様から示された目的地がありました。それはカナンの地、今のパレスチナの地、アブラハムがかつて歩いたあの現在のイスラエルの地、あそこに行こうというビジョン、目的はあったんです。しかしその途中が大変だったんですね。まあ目的がありましたから、アラノの生活を耐えることができ、ついにたどり着くことができました。そのためにミディアンで、まあ、最初の40年間はエジプトの王宮でパレスで最高の学問を収め、そして帝王学を学んだモーセでしたが、まあ、大失敗を犯して追われる身となってミディアンに逃れて、そこで40年間彼がしたことは羊飼いの仕事だったんです。もう天と地の差ですよね。しかしそこでモーセはミディアンの荒野で、まあその場所を歩き回って、やがてそのイスラエル民族、自分が歩くその場所を熟知していたということができます。羊を飼って何日もその牧草を見つけながらですね、草のあるところを探し求めながら何日も羊を連れて歩くわけです。奥深いところにも行ったでしょう。ですから40年の羊飼いとしての知識と経験は大いに役立ったということができますが、それでも200万人もの不平不満をいつも抱えているような人々を導くのは人間には至難の業だったでしょう。そこで神様は雲の柱と火の柱で導かれた。それがこの13章の21節22節の箇所に書かれています。これは何を意味するんでしょうか。画像を出していただきますと、そのイスラエルの人たちに神様が与えた雲の柱ってどんなんだったろうという、そのイメージを少しヒントとして持つために、まあこれアメリカのオクラホマ州で起きた巨大竜巻ですね。はい、次お願いします。これは桜島の南岳の噴火で起きた噴火の煙ですね。次お願いします。これは広島に落ちた原爆のキノコ雲です。まあ、天と地をつなぐ雲っていうと思い浮かぶのはこんなものだったんですが、次お願いします。これは火の柱です。これはですね、アメリカ南部で起きた、オーストラリアで去年、大火災が起きましたね。森林火災、あまりにも高熱で、自然発火したようですけれども、この火柱が30メートル以上あるそうです。まあ、ちょっと参考までに出しただけですので、まあ、こういった雲の柱、火の柱、こういったといっても本当に参考にすぎません。どんなだったかは本当に分かりませんが、 その雲の柱、昼は雲の柱、夜は火の柱で、神様は200万人もの人々を導かれたと書いてあります。それは目に見えない神様が共におられる、ご臨在という言葉を使いますけれども、その神様のご臨在の印だったわけですね。で、雲はイスラエルを先導し、時にはエジプト軍との間に暗闇となって、エジプトの軍勢を迷わせた、夜に迷わせたという記述もありますが、こう細い柱ではないんです。もう何キロにも及ぶ雲ということが言えるんです。それは時には炎天下、暑さを避けるイスラエルの人たちを覆う影となったことでしょう。水のないところを3日間も飲まず食わずで歩くというのは過酷な、まあ、時々あの地域で、パリ・ダカールラリーとかですね、あるいは何キロマラソンとか、摂氏50度のところをペットボトル下げた人たちが走る競技があるんですね。しかしイスラエルの人たちがとぼとぼとぼとぼと歩いていく光景を思い浮かべると、過酷な状況だったということがわかります。そして夜は少しは気温が下がるわけですが、夜道を夜でも移動することがあったんです。それは神様が敵から守るためだったと言えますけれども、夜道を照らし、そしてイスラエルの民を照らす火の柱がありました。40年間この雲の柱、火の柱がモーセが率いるイスラエル人を導いたわけです。それでも途中イスラエルの人たちは苦しくなって、何度もモーセに不満をぶつけ殺そうとさえしましたが、地上で最も謙遜な人と神様が形容されているモーセもさすがに耐えきれなくなって、神様に訴えました。その箇所は ありますね。モーセは主に申し上げた、ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。これが40年間モーセを支えた神の言葉です。この神の言葉がなければ、モーセでさえも40年間イスラエルの人たちを導くことはできなかったでしょう。もう倒れてしまったと思いますが、この神の言葉がモーセを支えて最後まで耐えさせて、ついにあのカナンの入り口にたどり着いたわけです。その後は後継者のヨセフに託しました、ヨシアに託しましたけれども、神の御言葉はこのようにして信じる者を支え導く命の力なんですね。クリスチャン生涯の中で一つでも神の生ける御言葉をいただいたという経験があるならば、その信仰はその人を最後までゴールまで導きます。生涯の御言葉といえる御言葉を神様からぜひいただいてください。苦しくなって信仰が消えかかりそうになった時でも、人々からああだこうだと言われるような時でも、その御言葉はその人の中にあって、その人を魂を支えるんですね。そのようにして信仰の先人たちは歩んで私たちにその模範を見せてくれました。 有名な詩人ダビデも詩編の139編でこのように言っていますのでお聞きください。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。まあ、人それぞれこう遭遇する苦しみ、危険、試練というものは違います。でもその人それぞれが出会う試練の中で、極限まで私たちの心や信仰が試されるときに、ダビデのように神様が私と共におられるという信仰がふつふつと湧き上がってくるということは、信仰の先人たちの共通体験です。あんな苦しいところ私だったらとても耐えられない、あんな危険な目にあってなお信仰を失わで、信仰してなかったら命を取るぞと言われるような迫害の中で信仰を保つことができたのはなぜだろうといぶかしがる時に、その人を支えたのはその人の頑張りでもその人の信仰でもない、その人がそこに至るまでに神様からいただいた御言葉、その教え、それがその人をそのような中で支え、立たせ、前に向かって進める命の力となったのだということが言えます。私たちにはイエス・キリストを信じたときに、一人残らず神様からいただいた聖霊の御臨在があります。私たちの中に、一人一人の中にその聖霊が住んでおられます。この聖霊様が私たちを助けてくださり、慰めてくださり、励ましてくださる、時には知恵を与え、力を与えて、そしてクリスチャン同士の集まりの中で私たちに不思議なことを、癒しの御業や、そしてうなだれている人を励ます優しい言葉を、親切な言葉を私たちの口から出させてくださるお方なんですね。イエス様は復活後、天に昇られる前に弟子たちに約束されました。最後の御言葉を出していただくと、ないですか、失礼しました。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たち人間が神様から離れることはないわけではありませんが、神様は私たちから離れないと約束しておられ、実際に離れないお方なんですね。エジプトから約束の地までイスラエルを導いてくださった、決して離れなかった神様は、今も私たちと共にいて、この信仰生活を地上にあって永遠の御国に入るまで導いてくださることをこの聖書は教えています。この一週間もこの御言葉を握って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天皇父様、人間ほど当てにならないものはなく、人間の手で力で知恵で作ったものはやがて衰え、形を変え、中身を変えて、本当にあったのかとさえ疑うようなものです。しかしあなたの御言葉は決して変わることがなく、一点一角も変わることなく、信じる者に命を与え、力と知恵と勇気と与え、そしてそれは私たちからあふれ出て隣人をさえも支えていく命の恵みとなることを信じて感謝いたします。弱いものなのに強くされ、迷いやすいものなのに、これが道だ、これに歩めと確かな道しるべを与えてくださることを ありがとうございます。あなたの御言葉に励まされ支えられて、ヨセフのように神が顧みてくださる信仰を持って信頼して歩むことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。